神様はご自分が選ばれた者たちのために働かれる方であります。私たち一人一人の人生の中でも神様が私たちの問題に直接関わり、それを解決へと導いてくださり、その出来事を通して私たちに霊的に多くの学びと祝福を得た経験が私たちにもあるのではないでしょうか。聖書の御言葉全体を見ますと、神様はご自身の民のために歴史を導かれる際、いくつかの重要なパターンがあることに気づかされます。大きく3つにまとめることができますが、その1つ目は神様ご自身が直接介入される場合なんですね。人間の力では到底どうすることもできないような状況において神様が御手を持って働かれ、決定的な変化を起こさせてくださること。例えば創世記の12章の御言葉では、アブラハムが神様の導きによってカナンの地に住み移りますが、その飢饉のために一時的にエジプトへと下ったことがあります。しかしそこで妻サラの美しさのが原因でエジプトの王ファラオの目にとどまり、彼女を奪おうとする事件が起こります。しかしその時神様は直接介入してそのサラを守られました。なぜならその彼女は信仰の父と呼ばれるそのアブラハムの妻であり、多くの国民の母となるべく神が選ばれた重要な存在であったためなんですね。2つ目には、神様は状況や環境を整えて導かれる場合もあります。人間の視点においては偶然のように見えるかもしれませんが、そのようなことも実はその神様の大きな計画の中で導かれていく、また備えられたことであります。創世記のヨセフの物語がまさにそうであるんですね。兄たちに妬まれて売られたヨセフでありましたが、彼が連れて行かれたのはただの家ではなく、エジプトの王、宮廷の役人であったポティファルの家でありました。さらに彼が濡れ衣を着せられて、その入れられた場所も王の囚人たちが入るその監獄であったんですね。それら全ては彼が最終的にそのエジプトの王ファラオの前に立ち、民を飢饉から救うための神様の備えでありました。3つ目は、神様は人を通して働かれる場合もあります。人を通して、ダニエルと3人の友人たちはバビロン捕囚の中でその王帝の訓練を受けることになります。しかしその王が定めたその肉類やその酒を拒み、信仰に従って野菜と水だけを飲みますと願い出るわけなんですね。これは住人の身分である彼らにとっては非常に危険な行為でありました。しかし神様がその侍従長の心を動かし、彼らの願いを受け入れさせてくださった、そのように導いてくださったことなんですね。このように神様はその人の心、たとえその未信者であってもその人の心を動かされ、ご自身のご計画を実現される、またはその計画通りに導いてくださる方であります。このように神様は神ご自身の民のために、また私たち一人一人のために直接介入されたり、環境を整えられたり、また人を用いられたりして、その導きを具体的に示されるのであります。その導きは私たち自身も何度も経験していることであるでしょう。では今日の本文で神がどのような形で働かれたのでしょうか。33節の御言葉を見ると、 これを聞いた者たちは激しく怒り、人たちを殺そうと考えた。この御言葉は、その最高法人の議員たちが、その人たちの証を聞いて、本当に激しく怒り、ついには彼らを殺そうとしている、そのような場面であります。非常に危機的な状況、そのような環境であるんですね。では、この場面において、神は先ほど述べた3つのパターンのうち、どのような方法を用いて彼らを守られたのでしょうか。続く34節から35節の御言葉を見ると、ところが民衆全体から尊敬されている立法の教師でファリサイ派に属するガマリエルという人が議場に立って人たちをしばらく外に出すように命じ、それから議員たちにこう言った。イスラエルの人たち、あの者たちの取り扱いには慎重にしなさい。この御言葉で登場するのが、そのファリサイ派に属するガマリエルという人であったんですね。彼は民衆から深く尊敬され、使徒パウロの師とも言われるほど、人格的にも、また学識的にも、また霊的にも多くの影響力を持つ人でありました。神はこのガマリエルを用いて、人たちが死の危機から救われるように道を開いてくださったことなんですね。続く36節から37節の御言葉を見ると、以前にもテユダが自分を何か偉い者のように言って立ち上がり、その数400人ぐらいの男が彼に従ったことがあった。彼は殺され、従っていた者は皆散らされて跡形もなくなった。その後、住民登録の時、ガリラヤのユダが立ち上がり、民衆を率いて反乱を起こしたが、彼も滅びつき、従った者も皆散り散りにさせられた。ガマリエルはここで2つの過去の事件を思い起こさせることなんですね。1つ目はテウダという人物。彼は自分をメシアのように思わせて、人々を、にそのような衝動をしましたが、最終的には彼は殺され、彼の配下の人々もみんな散り散りになった。二つ目はガリラヤのユダも民衆を扇動し反乱を起こしましたが、やはり彼も失敗し、彼に従っていた者たちも消え失せてしまった。ガマリエルはこの歴史的な事例を示し、もし人間的な計画、その企てであれば、いずれ自然に崩れ去るであろうと主張したことなんですね。しかしここで彼は非常に重要な一言を付け加えることであります。その言葉こそ今日私たちに与えられる第一のメッセージでありますが、38節から40節の御言葉を見ると、そこで今申し上げたい、あの者たちから手を引きなさい、放っておくがよい。あの計画や行動が人間から出たものなら自滅するだろうし、神から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできない。もしかしたら諸君は神に逆らうものとなるかもしれないのだ。人はこの意見に従い、人たちを呼び入れて無視で打ち、イエスの名によって話してはならないと命じた上、釈放した。ガマリエルはその歴史的な事例を示し、もし人間的な企てならば自然に崩れ去るが、しかし神から出たことならそれに手を出すのは神に敵対することになる と説得しました。そして軽々しく行動せずに慎重に見極めるべきだと語ったことなんですね。ここに私たちに与えられるその第一のメッセージがあります。私たちは信仰者としてその一生をかけてイエス・キリストを信じながら生き、また教会に仕え、また教会を支え、その与えられた信仰の道を歩んでいきます。しかしその信仰者としての人生には数々のその選択や決断の場面が訪れます。特にその神のためにという神のためにと言いながら何かを決めるとき、それが本当に神の御心なのか、あるいは単に自分の思いや感情から出た行動なのかを祈りとまた分別を持って考えなければならないということなんですね。マタイによる福音書の16章22節から23節の御言葉では、するとペトロはイエスを脇へと連れして諌め始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペトロに言われた。サタン引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。イエスは弟子たちに尋ねられました。人々は人の子のことを何者だと言っているのか、つまりイエスのことを何者だと人々は言っているのかという問いなんですね。その時ペトロは、あなたはメシア、生ける神の子ですと告白しました。イエスはその信仰告白の上に、私の教会を建てると宣言されます。しかしその直後、イエスは再び弟子たちに、ご自身が十字架にかけられて死ぬこと、そして3日目に復活されることを初めて明かされました。するとペトロはそれを聞いて、主よ、とんでもないことです。そんなことはあってはなりませんと引き止めたのであります。しかしイエスはきっぱりとおっしゃることなんですね。サタンを引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。イエスを心配して言ったつもりでありますが、結果としては神のご計画を妨げる行為となってしまう、そのようになってしまう、しまったことなんですね。私たちも信仰者として歩みをする上で、教会のためにする、神のために使えると言いつつ、かえって神のご計画を妨げる行為をしているかもしれない、あるいは教会のためにと言いながら教会を混乱させる結果になりかねない。だからこそ、どのような行動や奉仕であっても本当に神の御心にかなったことなのかを見極める態度というのが本当に重要なことなんですね。こうして危機を逃れた人たちはその後鞭の刑を受けて釈放されました。しかし彼らが迫害の後、どのような反応を示されたのでしょうか。41節の御言葉を言うと、それで人たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び、最高法院から出て行きと書いてあります。人たちが喜んだのは釈放されたこと自体ではありません。イエスの名のために自分たちがそのような苦しみを受けることができた、そのことに対して喜んでいることなんですね。ここに私たちに与えられる2つ目のメッセージがあります。信仰を持って誠実に生きるとき、私たちは思いがけない苦しみに直面するかもしれません。特に教会のためにまた使えるその道でも、試練とまたつまずきというものはやってきます。その時私たちは選択に迫られることなんですね。その試みに 飲み込まれて落胆するのか、それとも信仰を持ってそれを受け止め、その問題、その試練を乗り越えていくのかということであります。人たちはいかなる試練が訪れようとも、それによって倒されてはならない。むしろその試練と苦しみを通して、一層主を見上げ、彼らはその苦しみの道を喜んだことであります。そのような場面に侵された私たちにも、そのような状況の中で、あなたたちも喜びなさいと教えている。彼らは最後にその迫害を受けた後、どのような行動をとったのか、42節の御言葉を見ると、毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていた。人たちは迫害に遭いました。脅かしを受け、また鞭に打たれ、投獄までされることだったんですね。当時その人たちが受けたその鞭打ちというその処刑というものは、単なるその打撲、何か鞭で打つようなことではありません。ギリシャ語の原文を見ますと、皮を剥ぐ、皮が削れるという、その意味合いを持つ言葉が用いられていることなんですね。言葉通りにその鞭打ちをされるときに、その際に肉体の皮膚が引き裂かれるような、極めて本当に過酷な拷問に近いようなもの、そのような迫害を彼らが受けたのであります。しかしそれでも彼らは、彼らに与えられたその使命を手放すことはなかったことなんですね。どんな試みがあろうとも、自分たちに与えられたその役割、神様が彼らに与えられたその使命を担い、その委ねられた責任を持って、毎日神殿の境内や家々で絶えず神様の御言葉を教え、メシアイエス・キリストについて福音を告げ知らせていたことであります。しっかりと彼らの使命と彼らの役割、そして責任を持って歩み続けたことであります。日本の教会史を振り返ると、写真を見せてくださいますか。16、17世紀には長崎をはじめ多くのキリスト者が激しい、本当に厳しい迫害がありました。踏み絵というものを拒否したキリスト教徒は殺されるか、また拷問にかけられた。時には声だめの上に、逆さ吊りにされることもあった。こめかみに、切り傷を入れることで、血圧を下げ、死なないようにしました。その拷問の目的というものは、キリスト者を殺すためではなく、その信仰を砕くということにあったと言われていることなんですね。時には医者が拷問にのする人に付き添い、信者が死んだようになっても、その治療を始めることなんですね。治療し、また拷問にかけられたりしていた。しかしそれでも当時の信仰者たちは信仰を守り抜いたことなんですね。その中でも最もよく知られているのが、いわゆるその26世人の殉教の出来事であります。当時信仰を捨てるよう迫られた彼らは、それを拒んだがゆえに、見せしめとして京都から長崎まで約800キロというその遠路を、当時は冬だったんですけれども、冬の厳しい寒さの中、わずかその衣一枚で、そのしかも両腕を縛られたまま、その道を歩かされたことであります。その行程というものは約2ヶ月ほど、途中で耳を切り落とされたり、また恐ろしい拷問が加えられていました。その裸でその衣一枚で歩くことも大変なことの中、耳も切られ、 みんなに見せかけられ、また拷問を受けながらその道を歩んでいた。そして彼らは最終的に長崎の地で十字架刑に処せられました。今もその長崎のところに行けばその資料が展示されていることでありますが、そこには幼い少年たちも含まれていることが気づかされます。あるその12歳の少年は、そのあんまりにも幼いゆえに、その十字架刑を免れる可能性がありました。しかし彼はその12歳の年で、その直前、私が関わるべき十字架はどれですかと自ら願い出て、その進んで殉教の道を選んだと言われていることなんですね。この世に追い立てられるように長い道のりを引き回されながらも、彼らは決してその信仰を捨てることなく、神への信仰ゆえの殉教なら本望だと、それが本当に私たちが与えられた使命であり栄光であると受け止め、むしろ神に感謝し喜んだと伝えられています。その中には14歳の少年トマス・コザキという子がいて、母親に宛てた一通の手紙が今も残されています。その手紙の一部を要約すると次のような内容なんですね。神の助けによってこの数行をしたためます。長崎で処刑されるためそこへ向かう神父と、私たちは先頭に掲げられた宣告文の通り24人です。私と父上ミゲルのことについてはご安心くださいますように、天国で近いうちにお会いできると思います。神父たちがいなくとも、もし臨終の時犯した罪を熱心に悔い改め、もし主イエス・キリストから受けた数多くの御恵みを考え、それを認めれば救われます。現世は儚いものですから、払いとなる天国の永遠の幸せを失わぬように努めてくださいますように、人々からのどのようなことに対しても忍耐し、大きな愛徳を持つようにしてください。そしてその手紙の最後には、私は我が主に母上たちのためにお祈りいたします、私の地人の皆様によろしくお伝えくださいという言葉が記されています。14歳の少年がまさにその殉教を目前にして母に宛てた手紙には、その苦痛や恐怖、何かその恨み事や嘆きは一切見当たらない。そこにはただイエス・キリストの十字架を見つめ、その天国の希望を固く信じて、全てを感謝と喜びのうちに受け止めていく、その姿が映し出されていることなんですね。愛する皆様、今日生きる私たちも様々な問題やその試練を経験するかもしれません。しかしその100年も前に長崎の地で殉教した少年、数多くのキリストたちの信仰の歩みを思うとき、私たちはもう一度自分自身の信仰の土台を見直さずにはいられない。私がかかるべき十字架はどこにあるのでしょうか。私が担わなければならない使命とは何であるのでしょうか。そう自ら神様に尋ねて十字架の道に進み、恐怖や絶望を超えて主を見上げたその若い命たち、彼らの揺るぎない信頼と希望というものは、今この時代を生きる私たちに大きな励ましと霊的な力を与えてくれるものではないでしょうか。彼らが示した感謝と喜びというものは、 まさしく私たちが学ぶべき殉教者の信仰そのものだと思います。私たちは生涯をかけて神を愛し、その思いから教会を愛し使えるものでありたいと願う次第であります。その時忘れてはならないことは、神のためにと言いつつ教会を混乱させるような失敗はしてはならないということなんですね。どんなに言葉を尽くしても結果的に神と教会を揺さぶるような行為をするなら、それは本当の意味で神を愛し教会を愛することにはならない。どうか本当に神を愛し、神が建ててくださった教会をも心から愛し、最後の最後まで私たちに与えられたその生涯を通してその信仰の道を忠実に歩むことができますよね。私たち一人一人に与えられたその十字架の道、また私たち一人一人を召し下さった神様のその意味と目的、また私たちに与えられたその賜物を用いて神様の御国のために、その使命のために忠実に歩む私たちでありますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛と恵み深い神の神様、今日も私たちに御言葉を通してあなたのご計画と真実を教えてくださったことを感謝いたします。人たちが迫害のただ中にあっても、あなたがガマリエルを通して助けの道を備えてくださったように、私たち一人一人の人生にもあなたの御手が確かに働いておられることを覚え感謝いたします。私たちは時に自分の力ではどうにもならない状況に立たされ、不安や恐れに心を奪われることがあります。しかしそのような時にもあなたが直接介入してくださり、あるいは環境を整え、また人を通して私たちを守り導いてくださることを感謝いたします。どうか与えられた今週の歩みにおいても、あなたの導きを信じ、信仰と希望と愛を持って歩むことができますように、長崎の地に殉教された殉教者の信仰に習って、困難の中でもあなたに信頼し、周囲の人々にもあなたの愛と平和を証しするものとなりますように。私たちの教会もまたこの時代の中であなたの栄光を表す器として、あなたの御心にかなった働きができますように、主をどうか植えるの知恵と導きを豊かに与えてください。またどうか私たち一人一人を祝福し、あなたの御国のために用いてください。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。